11月の15日水曜日です。今日は、東京にですね戻ってきて、月曜日に戻ってきたので火水とですね、まあ2日目という感じですね。沖縄に行ってきましたということで、FC 旅行ですね、参加していただいた方ありがとうございました。沖縄には僕らは、木曜日からですね、前日からいましたので木曜日から、沖縄に滞在しておりました。木曜日は、とにかく移動することが、重要でっていうところでね、特に何かしたわけじゃないんですけど、みんなで国際通り行って、かりゆしを買って、そして、沖縄料理を、食べてですね、という感じでですね、過ごしておりました。沖縄そばもその日に食べたかな。そんでですね、沖縄も、天気が良かったかと言われると最終日とか結構雨も降ってたしあれなんですけども、最初の方はね、結構暖かくて良かったんですが、その後凄まじい勢いで気温が下がっていきまして、最後の方は結構寒かったと言ってもいいぐらいですね。半袖だとちょっと寒かったぐらいかなって感じでしたね。で、東京がとにかくその沖縄に行く前が暑くて、先週のその火曜日とか、水曜日とか確か27度とか、なんかそれぐらいまで東京は上がりましたよね。11月としては異様な気温ということでめちゃくちゃ暑くて、でもうなんか沖縄じゃねえか、ここが沖縄じゃねえかって思うぐらいのですね、今気温で、沖縄から帰ってきた頃には寒くなるだろうなという話を、実際に先週しましたけども、実際予定通りというか予想通り、寒くなりましたね。東京に戻ってきて、沖縄も言うてね、寒かったんですけど、東京も寒いなと、思いまして、で、東京家に帰ってきて、もうすぐにですね、足元暖房ですね、出しましてですね、で、こたつも、セッティングしたし、作業用のデスクの下にある、あったかくなるマットみたいなものもですね、置いて、もう万全の体制ですね、冬備えっていう感じで、仕事ができるようにですね、しております。今もまさに、僕今足元暖房をつけた状態でですね、こちらの収録をしております。今日11月15日も結構寒いですね、曇っててね、昨日なんかはまだ晴れてて、よかったなって感じなんですが、今日曇っててね、寒いですね。そんな感じのですね、沖縄から帰ってきましたということで、沖縄も非常に楽しくですね、ちょっと、トラブルっていうほどのトラブルはなかったんですけど、停電がありまして、あれはびっくりしましたね。別に停電があったから何か凄まじいなんか予定変更があったかっていうと別にそんなことないんですけど、最後に皆さんにですね挨拶するタイミングで、停電がありまして、びっくりしました。で、昼間だったからね、別にね、停電になろうが別にそんなパニックになることはないですけど、例えばあれご飯食べてる時とか、あと夜ですよね。その前日にアコースティックライブとかやったんですけども、そういう時にこれ停電なんか起きたら大変なことになってたわけで、でも停電なんていつ起きるかわかんないですからね。そういう意味では、そういう時に何もなくてよかったなと。あのアコースティックライブの時とかに停電になったらさすがに、ちょっと大変なことになってたかなと思います。もうライブもできないしね、あれ。結局復旧するのに1時間以上かかりましたし、ライブもできなかっただろうし、大変なことになってたなと、思うので、うちらは不幸中の幸いという感じでした。ただ帰りは、皆さんの乗っていたバスも、僕らの乗っていた、車もですね、一部信号が止まっているところがあって、ね、信号が止まっているところの交差点を車で通過するのって久しぶりに見たなという、あれだったんですけど、そういう時でやっぱちょっと渋滞してたみたいでね、帰りの車も皆さん多分渋滞していた方もいたかなっていうね思いますけども、でも大きな、トラブルにならなくてよかったなと思うし、トラブルにならなくてよかったなと思うし、マイクが倒れました、思うし、あと、飛行機もね、順調に飛んで、台風とか来たわけでもなかったし、順調に飛んでよかったなと、思っております。なので、いいあの FC 旅行だったなと、思います。皆さん本当にありがとうございました。そんな感じでですね、今年のある意味での、最後のイベント、最後のイベントはあの CD 発売とね 2days のライブがまだありますけども、大きなイベントがですね、終わりまして、この11月ね、おとといからね、おとといはちょっとヘトヘトだったんでちょっと仕事できないですけど、昨日からですね、11月14日からちょうど11月の後半戦ですね、それから12月の2週目ぐらいまで、なんかぶっちゃけインストアまで、特に大きな、予定がありませんという感じですね。バンドの仕事も一応で、あのスケジュール見たらバンドの仕事が2日間ほど入ってましたね。2日間ほど入ってたので、もうあのメンバーと1ヶ月顔合わせないみたいな感じにはならないんですけどもね、この1ヶ月間で2日間しか、メンバーに会う日がない、 まあ、厳密に言うと3日か。厳密に言うと3日なんですけど、3日いますけど、1日はもう完全な、プライベートなので、しかもまあ全員集まるわけじゃないと思いますけども、ちょっと誰と会うかはわかんないですが、まあ、完全に、あの、仕事は2日間、プライベート入れて3日間っていう、あの、メンバーと会う機会がある。まあ、でもこれってなかなかあんまりないくてですね、何かしら定期的に何か会うことは結構あるわけですけども、ね、仕事が何かね、あったりとかであるわけですけども、ここまで、まあ、久しぶりにこんな長い期間ですね、あんまりこう仕事がない、状態になっています。その間みんな各々ですね、なんか、あの、好きなことをやって生活するのかなと思いますが、僕はですね、もう、あの、ありがたいことにちょっといろいろと今仕事いただいてますので、ちょっとそういった作曲の仕事や、編曲の仕事や、まあ、ミックスアレンジの仕事等々をちょっとやりつつですね、自分の、作品、NFT 作品なんかの制作にも、ちょっと当てていきたいなと思っているし、空いた時間があればですね、今ちょっと直近がですね、やっぱりその沖縄から帰ってきた直後ということで、今ちょっとまた、バタバタと、曲作っているんですけども、またちょっと、落ち着いた頃にですね、また AI の研究なんかも少しできたらいいなと、思っています。もともと夏にやりたかった AI あやめの制作もですね、この冬にはやりたいなと思ってて、ちょっとそちらの方も、並行して進めていけたらなと思っていますので、まあこれはもう随時ですね、プロジェクトミラスタジオのディスコードのところに、書いていきたいなと思っておりますので、よかったらぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。そんな感じでですね、この11月長い秋休み、冬休みね、ついに突入しましたということで、僕は引き続きバリバリといろんなことやっていきたいなと思いますが、まあある週ですね、まあこの、沖縄に行く前がもうレコーディングがめちゃくちゃ詰まりまくってて、それこそ沖縄に行く前日の夜までずっとレコーディングしてて、それが終わって沖縄終わって、まあぶっちゃけ言うと今ちょっとですね、肩の荷が降りたところ、まだやることは山ほどあるんですけど、肩の荷は降りたところなんですよね。なので、気持ち切り替えてまたちょっとね、この11月後半戦もガツンと、仕事をしていけたらなと思っております。まあそんなことがありつつ、今年もあと1ヶ月半になりましたということで、来年の話っていうところにもちょろちょろとですね、突入してくる頃かなと思います。2024年ね、まあまあちょっとまだ2024年の展望を語るには早いですけど、まあ話の流れでですね、2024年は、僕にとって楽しみなイベントが山ほどありますよということで、例えば、オリンピックありますと、パリでですね、オリンピックがあります。楽しみなんですけどって感じなんですか、もごもごね。僕はもうあの、とにかく夜ですね、あの、遅くまで起きてらんない人間ですので、もうちょっとパリでオリンピックやっても見ることはできないかなって感じなんですよね、リアルタイムでね。まあよほどの、だからパリでいうところのよほど早い時間にやってくれるか、よほど遅い時間にやってくれるかってとこだったらギリギリちょっとコットぐらい見れるかもしれないですけど、まあ一番いいところはやっぱりその3時台とかね、2時台とか夜中のね、2時台、3時台、4時台とかその辺だと思うんですよね。ちょっときついかな。サッカーのことを考えるとやっぱそうですよね。まあ遅くて5時、朝の5時、なんか相当早起きして何か見たいサッカーとかあれば見るかも、まあサッカーは見るか。サッカーは気合い入れて見るかもしれないですけど、あの、日本代表戦ぐらいはね。それ以外はちょっと無理かな。残念ながらね、陸上とか水泳とか見たいんですけど、ちょっと厳しいかな。まあ、ちょっとタイムスケジュールが出て、その時の僕の、仕事のスケジュールが出てから、まあ、改めてこの話はできるかなと思いますけども、オリンピック、まあでも楽しみです。僕はね、あの、オリンピックすごい大好き人間でですね、もう、まあ、スポーツが好きっていうのもあるんですけど、お祭りが好きっていうのもあってね、オリンピック大好き人間で、ちょっとね、こんな感じになるのか楽しみだなと思っております。そして、大統領選挙が、大統領選挙多分ね、おそらくあると思うんで、ちょっとその辺も含めて、ちょっとまあ盛り上がってくる頃かなと思います。次の大統領選挙っていつだっけな、2025年なのかな、いや4ですよね、2024で2025年に、大統領就任ですよね、新しいね、多分そうだと思う、ちょっとすみません違ったらごめんなさい、多分そうだと思います。そして、自民党の総裁選もあるんです。これまたなんかね、これね、うまい具合にこのね、あの、周期がね重なるんですよね。そのいろいろとこうね、総理大臣が変わったりもして、いろいろとこうタイミングがですね重なるんですよ。なんか任期は違うんですけど、重なるね。で年内解散ないって言ってるから、もう来年解散決定ですから、これね、解散というか、あのね、自民党総裁選決定ですから、総理大臣が変わるのか続投するのか含めてですね、ちょっと楽しみ。あれそうですよね、この認識間違ってんのかな、ちょっともしかして違うかもしれない、ちょっと1年ぐらいずれてるかも。コロナでなんか、時間軸がいろいろとずれまくってて、よくわかんないんですけど、多分次だと思うんですよね。どうだったかな、 まあそういうなんか大きな選挙、まあ別にあの自民党の代表選がなかったとしても来年解散はまああるだろうと、僕は思ってますので、選挙がね、久しぶりにまあありますという形で、選挙があってアメリカでも大きな選挙があってオリンピックがあってとね、これはなかなか面白い、なんか選挙があると燃えるんですよ僕もね。なんで選挙に燃えるのか、お前政治家じゃないだろうって感じなんですけど、やっぱね選挙があるタイミングってなんか世の中が変わろうとするんですよね。アメリカなんかも、これからのアメリカはどうあるべきかって、で、アメリカがどうあるべきかイコール、なんか世界はどういうふうに変わろうとしているのかをやっぱ意味するものだと思うので、アメリカの大統領選挙っていうのは、世界中の人にとってやっぱ大きな出来事だと僕は思っているんですよね。で、日本の選挙ももちろんのこと、新しい政党なんかも出てきてますし、ね、その辺がどういうふうに、選挙で活躍していくのかも含めてですね、ちょっと見ていきたいなと思っております。またなんか選挙特番とかね、あのニュース読めてやれたらいいなとね思っております。まあ、選挙が近づくとやっぱり、ニュース読みなんかも自然と選挙の話題が増えてくると思うんですけども、これはやっぱ大事なことかなと思うので、まあ前にね選挙特番やりましたけども、ちょっと引き続きですね、選挙ね、いっぱい追っていきたいなと思っております。来年ね、で、さらに来年はですね、NISA のですね枠が拡大するんですよ。これもねちょっとねどうしようかなって感じ、どうしようも何ももうやるしかないんですけどね、もうやる以外の選択肢ないんですけど、あのどうしようかなって感じなんで、ちょっとこの辺の話もねちょっとまたなんかの機会でしたいなと思うんです。なんか最近あったあのツイッターで見た情報なんですけど、絶対に、投資しないって言ってるのは日本人の3割で、で同じぐらいの3割の人たちが、絶対に増えるならやるっていうようなやつを回答してるんですよね。でも絶対に増えるなんて保証はないんだから、これでも日本人の6割は、積み立てNISAの枠が拡大しても何もやらないことが確定してるわけですよ。ってことは今やっていけばね、やっていけば将来的にこれは他の一般の人たちよりもお金持ちになれるじゃん、なれる可能性高いじゃんみたいな感じになんかちょっと思っちゃったりもしていて、まあなれるかどうかわかんないですけどね。なのでこれやっぱ日本人はマジでそういうのね抵抗ある人多いからさ、なんか今これ今しかねえなとなんかちょっと思っていて、まあなんか僕は別にやりますけどね。でまあそのお金を、工面っていうことのあれじゃないですけど、まあ枠が拡大するから、それをどこの口座でどういうふうにそれをやるかみたいなこともちょっと考えていきたいなとも思っています。そして、来年、まあ来年になったら、まあ別に今年のうちから動いてもいいんですけど、まあ何かきっといろいろキャンペーン、まあ同じとこでやってもいいんですけどね、同じとこで枠増やしてやってもいいんですけど、まあ分散してもいいかなともちょっと思ってて、ちょっとこの辺どうしようかなと今思っているところです。今 SBI 証券をずっと僕は使ってて、SBI でやってるんですけど、まあなんか楽天証券とかなんか違うところに切り替えてもね、その増えた枠の分は違うところでもいいかなとも、ちょっと思ってるんですが、まあどうしようかな、考えます。ね、まあ別になんかね、SBI に、がダメとか、なんか分散し、そこを分散したらね、証券会社を分散しなきゃいけない理由なんか別にないんですけどもね。何に投資するかだけ、うまいことばらけてれば、まあ大丈夫かなとは思うんですが、まあなんか気持ち的なところもあって、なんかちょっと分けてもいいかななんてちょっと思ってるんですけど、まあまあね、これはまた考えます。まあそんな感じで、今年の年末、まあ少しずつね、もう話題には上がってますけど、年末から来年のね、春ぐらいにかけては、多分このNISAの枠拡大っていうのは結構話題になるかなと思ってて、多分日本政府はもうガンガン、投資してくれよと、投資しようぜみたいな感じのモードに変わっていくと思う。メディアの論調も、そっちに変わっていくと思うんですよね。そうすると皆さんの、身の回りの中でも、もしくはご家族の中でですね、どうしようみたいな話にきっとなると思いますよ。あの今はね、なんかあやめが怪しいこと言ってると思う方もいるかもしれませんが、おそらくもう来年の春ぐらいには、皆さんの、同僚、ね、ご友人、ご家族の中で、どうするみたいな話になってると思いますよ。あの本当にね、それがだから人よりも早いか遅いかだけの話ですから、もう皆さんもですね、そういうのをやっぱ考えていった方がいいんじゃないのかなと僕は思いますし、まあ僕もやりますよ。ね、僕も、満額、行きたいなと思っていますが、満額行けるかな満額行けるお金あんのかなって感じですけど、まあちょっと、まあいろいろと自分の口座をにらめっこしながらちょっと考えていけたらなと、思っております。まあそんな感じでですね、来年は結構いろいろと、また変わりますね。なので、変化の一年になると思うんで、今年は、割と凪の一年だったなと思うんですが、まあ凪と言いながらも国際情勢は結構荒れていて、イスラエルの問題も、また新たにですね、生まれてしまって、それが来年どういうふうに帰結するかっていうところも、まあちょっと注目かなと思うんですが、 来年が結構大きな激動の一年になりそうな予感がしています。で、大体やっぱそういうことがある時っていうのは何か動く時なんですよね。くしくも、前は4年前は、コロナのことがあって激動になりましたが、次は一体何で激動になるのかちょっと考えると恐ろしいですけど、いい一年になるといいなと思います。まあそんな感じで、そろそろですね、年末に向けて、スタートを切っていく感じかなと。そろそろハロウィンが終わって、まあクリスマスモードにもう年末もなってきていて、年末が近づいてきたなと、思います。だからね、来年なんかのこともね、ちょっと頭の片隅に入れつつ、残りを短い時間をですね、この2023年をしっかりと満喫していきたいなと思います。そんな感じで、この今日は水曜日なんですけど、ビークリアンの目は昨日のうちにやっちゃいました。今日の夜は僕はちょっと飲みに行ってきます。そんな感じです。皆さんも寒くなってきましたが、お体気をつけてお過ごしください。それじゃまた来週も来てください。バイバイ。